特集、防災、減災、いつか来るは、今、かもしれない。近年、全国各地で気候変動による風水害や地震などの災害が発生しています。甚大な被害につながる災害も多く、これまでに経験したことのないような災害がいつどこで発生するのかわかりません。災害の被害を抑えるためにはどうしたらよいでしょうか。私たちが日頃から何を意識してどう備えるのか、一緒に考えてみませんか。災害の被害を抑えるためには、自助、自分の身は自分で守る、共助、地域で助け合う、公助、市や消防などの公的支援、自助、共助、公助の3つの助が必要です。大きな災害が発生すると、公助は時間がかかる場合があります。そのため、被害をできるだけ抑えるためには、自助と共助がとても重要になってきます。日頃から自分で行える備えや行動を把握し、自主防災組織の活動に積極的に参加するなど、災害に強い地域を作りましょう。自助、自分の命は自分で守る。丸1、気象情報、避難情報には最新の注意を。台風等の気象情報には十分注意し、早めの避難を心がけましょう。また、避難情報も注意し、ひと事と思わずに的確に避難行動を取りましょう。丸2、防災マップの確認を。自宅や自分のいる場所を防災マップ、ハザードマップで確認し、大雨による浸水などの災害リスクや、避難場所、避難所の情報を確認しましょう。地震に備えた岩倉市地震防災ガイドブックや風水害に備えた岩倉市浸水ハザードマップは市ホームページで確認することができます。岩倉市地震防災ガイドブック、岩倉市浸水ハザードマップの二次元コードがあります。丸3、家族防災会議でいざという時に備えを。災害時には通信が途絶して連絡が取れないことがあります。そうした事態に備えて、日頃から避難場所までの経路や合流場所について話し合っておきましょう。特に小さいお子さんやお年寄りがいるご家族は、一人一人の役割まで決めておくと、いざという時、落ち着いて行動できます。丸4、防災用品の準備を。災害時は物流の停滞や電気、水道等のライフラインの途絶等が想定され、感染症等の影響により外出に制限がかかることもあります。水や食料は最低3日分、できれば1週間分、備蓄しましょう。また、貴重品や常備薬などは、非常持ち出し袋にまとめて、 持ち出しやすいところに準備しておきましょう。共助、地域の助け合いは日頃からのつながり。丸1、防災訓練に参加しましょう。各小学校区ごとに防災訓練を行っています。災害時に誰がいつどこで何をするのかを地域で確認して、避難場所の確認や避難所運営について確認をしておきましょう。丸2、避難行動要支援者名簿。市では災害時に一人で避難することが困難な人を名簿にした避難行動要支援者名簿を作成しています。災害時に一番早く助けてくれるのは近所の人です。避難行動要支援者名簿とは、災害時の避難に備えて支援が必要な人の名簿、避難行動要支援者名簿を市で作成しています。また、個人情報提供の同意を得た上で、自主防災会やその他関係団体と名簿を共有することにより、日頃の見守りや防災訓練などにも生かすことができます。市で対象者を抽出し、名簿を作成。名簿の掲載対象者、7つあります。丸1、要介護認定3、4、5を受けている人。丸2、身体障害者手帳1級、2級、総合等級の第1種を所持する身体障害者。心臓、腎臓、機能障害のみで該当するものは除く。丸3、療育手帳 A を所持する知的障害者。丸4、精神障害者保健福祉手帳1級、2級を所持するもので単身世帯の人。丸5、市の生活支援を受けている難病患者。丸6、前述の丸1から丸5の要件から漏れたもので自ら避難することが困難で登録を望む人。丸7、前述の丸1から丸6以外で自主防災組織が支援の必要を認めた人。名簿の提供同意ありと名簿の提供同意なし、二通りあります。名簿の提供同意あり、災害のない平常時から備える。自主防災会等関係機関で共有。緊急連絡先やかかりつけ医などを記入した個別避難計画を作成。日頃の見守りや防災訓練に活用。名簿の提供同意ありと名簿の提供同意なし、ともに大規模災害時に名簿を活用。写真、熊本県阿蘇市提供、平成28年4月14日、熊本地震。写真は見開きのページ全体にあり、その上に特集の記事があります。その時、動ける準備を。石仏町防災支援会インタビュー。 次女、共助という言葉はよく聞く。重要性もなんとなくわかる。だけど、もし今災害が発生したら、適切な行動ができるだろうか。そんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。この夏、石仏町では、その時に備え、実際に設けるように、既存の自主防災会をサポートしていこう、という人が集まり、石仏町防災支援会として活動を始めました。今回は結成総会にお邪魔し、役員の方にインタビューしてきました。発足の経緯は、堀尾金夫さん。昨年の3月頃に、区の役員経験者の集まりがあり、区の役員が毎年毎年変わるので、自分たちの地域をどうしていくか、などの継続的な取り組みは難しい。OB でサポートできるようなことは何かないか、という話が持ち上がり、この支援会創設に向けて動き出しました。支援会の目標・目的は、堀尾金夫さん、自主防災会を経常的に応援できる組織を作っていけるかが課題として挙がっていました。自主防災会本体が円滑に活動するために、その前段でいかに応援できるか、ということを考えています。メンバー構成は、堀尾金夫さん。結成時点で正式会員は14人。区の役員経験者と、石仏町がずっと築いてきた防火防犯活動をしている石仏町自警団の OB、あとは有志の方により構成されています。川口徹さん、自警団 OB としては5人が参加していますが、区長経験者の皆さんも多くの方が過去に自警団を経験して見えます。自警団や自主防災会との役割分担のイメージは、堀尾貞夫さん、自警団はあくまで区長の指示のもと動く部隊。この支援会は OB が中心になる。連携は取るにしても、実際に災害が起きた時には、それぞれの役割は異なります。それぞれでレベルアップしていかなくてはなりません。後藤輝夫さん、自主防災会の会長は、イコール区長であり、その下に救護班などが組織されているわけですが、学校区の防災訓練実施のための組織になってしまっているのが現状です。継続的に取り組めるようにしていかなければ、いざ災害が起きたときに何をやっていいかわからないと思うんですよ。支援会として継続的に活動し、積み上げていき、それを自主防災会本体とうまくミックスすれば、もっといろんなことに対応できるようになるんじゃないかな、と思っています。支援会の今後の展望や課題についてお聞かせください。堀尾金夫さん。まず、石仏版オリジナル防災マップを作ることを今年の最優先課題としています。また、災害時にどう対応するかを見据えて、もっとレベルを上げた訓練をしていきたいですね。 堀尾義弘さん。会員には働いている人も多いため、地元にいない昼間に災害が起こった際、会員だから活動する、会員じゃないので活動しない、ということでは対応できないのは目に見えています。区民全員が自分ができる範囲で何かすることができるように訓練していくことが大切だと思うんです。こういった会での活動に関わることで、一人一人が災害時に誰か他の人がやってくれるという意識から、私は〇〇ならできると考え、行動できるように皆さんの意識を変えていくことができれば一番いいと思います。堀尾金夫さん。自主防災会は全体の先導者、中核として機能する組織。でも実際に動くのは区民。その意識をどう全体的に高めていくかというのは非常に大きな課題と捉えています。写真6枚。インタビューに参加した5人が横並びに立っています。集合写真があります。左から堀尾義弘副会長、後藤輝夫副会長、堀尾金夫会長、川口徹事務局長、堀尾貞夫顧問、石仏町区長イコール石仏町自主防災会長。残り5枚の写真は5人それぞれ胸から上の写真です。写真終わり。特集を終わります。